前々回前にミニマリストっていう話で物をあまり持たない話、あの生活いいよね的な話しましたが、やっぱね、物あった方がいいよねっていうかね、マッサージチェアじゃないです。マッサージクッションです。買っちゃいました。西暦2015年10月4日日曜日夜22時2分くらい収録、おはようございます。ケクノでございますけれどもですね。マッサージクッションです。はい。マッサージチェアを買う勇気はなかったので、はい。お金もなかったし。マッサージクッション買いました。なんていう名前だったかな。とりあえず買ったので、そういうのがあるんだなーっていうことだけ今回、勉強になったなっていう感じしますけど。あったあった。ルルドマッサージクッションっていう、アテックスから出てるやつなんですけど、もう初めて聞いた会社な気がするんですけど、背中と腰いっぺんにマッサージできる結構大きめの、クッションタイプのやつなんですけど、今までちゃんとマッサージ屋さんに通ってたんですよね。マッサージ屋さんで1時間ぐらい受けるのと同じぐらいの料金でクッション変えたので、まあ、相当お金浮くんじゃないかなっていうふうに信じてですね、これからこのマッサージクッションでリラックスしていければなというふうに思います。しかも意外とね、安かったんだけどね、気持ちいいですね。いいものだと思います。はい、ということでやっていきますけれども、今日のメインの話は、映画心が叫びたがってるんだね、アニメ映画心が叫びたがってるんだに関する話をします。本当は前回話せばよかったんだけど、前回収録段階でね、忘れてたんですよね、見たっていうことを。うん。で、倉橋くんがやっているにわかレビューラジオの最新ナンバー、38、心が叫びたがってるんだについてっていう回をさっき更新されたのを聞いて、1時間弱聞いて、あ、俺も見たと思って、じゃあ撮ろうと思って今マイクを握ったわけですけど、まあ話していきます。確かね、シルバーウィークあたりに見たんですよね。うん、実家帰ってるタイミングで、あの花のさ、実写版がスペシャルでやってたその次の日に見たんですよね。で、とりあえずじゃあ、あの花の実写版の話、まあ、あれさ、15分話す必要ないと思うから、今、チラッとだけ話すけど、家族と一緒に普通に見たのね。俺はあの花のアニメとか、アニメ劇場の方を知ってる人として。で、家族の方は誰もテレビのスペシャル番組だと思ったノリで見てる感じね。で、そうなってくるとさ、笑うツボのタイミングが全然違ってくるのね。っていうか、そもそもテレビのスペシャルをただのほほんと見てるお袋とか妹とかさ、父に対して、僕はアニメとかを知ってて、しかも僕スマホでツイッターとか見ながらやってたからさ、見てたから、あれ雪やつのところはちょっと笑いどころだったりとかするんすけどねみたいな、あれそのかくれんぼの話に持っていく感じがちょっとみたいな、なんかいろいろこうぐるぐる考えながら見てましたけど、どうやら、アニメの方を知らない人たちからしてみれば、まあ別にっていう感じなんだろうなっていう結論には俺は至ったというか、ある意味納得はいったというか、そこでとりあえずまあそういうもんなんだなっていうことで俺の中では落ち着きましたね。で、そのコマーシャルでここ酒のことを知ったんですよね。だからそれまで知らなかったんですよね。で、次の日まあ午前中時間あんなと思って、まあ午後も時間あんなと思って、じゃあここ酒見に行くかと思って、せっかくだし時間あるしと思って。 でどの道さ、あの職場とかでも噂になる可能性あるな、アニメ映画だしと思って、あのだから見に行ったんですよね、はい。であんまりさ下調べしないまんま行くもんじゃないですね。下調べしないまんま行ってさ、で特典みたいなものもらえるんですよね。ちっちゃなパンフレットだから特典っぽくも思えなかったんですけど、最初劇中の中で、あ、この辺からいろいろネタバレが入ってくるので、あんまり聞きたくない人はお疲れ様でしたっていう感じでお願いしますね、はい。で映画館で、チケットを見せて入るときにスタッフの人から1枚の紙パンフレットをもらうんですよね。でそれが、ここ酒のパンフレットじゃなくって、2学年演目ミュージカルって書かれた、そのここ酒の中で作品の中で使われているその主人公を率いる、2年2組がやる、地域ふれあい交流会っていうやつのパンフレットだったんですよね。だからそういうのを本当に作ったっていうやつですね。まあ、かっこいいなっていうふうに思ったんだけど、あんまり下調べしてこないもんだから、それこそ倉橋くんのにわかレビューラジオで倉橋くんが言ってた通り、俺もね、あ、こういうの本当にやるんだっていうふうに思っちゃった。まあ興味ねえし、まあいいやみたいな感じでカバンにしまったんですけど、で家帰ってから、あ、これそういうことかって思ったんですけど、まあまあまあそんな感じ、で、まあ漢字の中身ですけど、とりあえず漠然と感想というか、思ったことだけで言うと、ここ酒とあの花の劇場版両方とも劇場で見たんですよね。で、あの花は何年前だ ?1 年前 ?2 年前わかんないけど、あの花も劇場版に関してはちゃんとスクリーンで見ましたけど、もう一度スクリーンで見たいのどっちって言われたら僕はあの花なんだけど、でもね、ここ酒はここ酒で十分面白く楽しむことはまあできたかなっていうふうには思いますね。まあ、その、何?普通に言葉じゃ言えないことが歌では言えるよねみたいなところとかって結構臭いセリフだっていうところ、にわかレビューラジオでもなんか言われてたけど、まあそこに関してはね、俺あんまり思わなかったんだけど、まあそれはまあなんかわかるなって思うところもちょっとだけはあったからね。で、で、ラストのところに関してはね、いろいろ思う節があって、倉橋くんはさ、にわかレビューラジオで野球部の子が純ちゃん主人公の女の子に告白したことに関して、よかったって、告んねえのかなって思ってたっていう話を聞いて、ああなるほどなって思って、俺はむしろなんかああいうタイプの脇役の子が告らないって思い込んで見てたから、で、しかもあの花前日にさ、まあ実写版とはいえ見てさ、そのノリで来るとどうしても野球部の子がね、ポッポに見えてしょうがないんだよね。ね、いや全然タイプ違うんだけどさ、なんかガタイでかいし、あの感じのアニメーションの顔だから、ポッポと全然違うよ、キャラとか性格とか全然違いますけど、なんかそう見えてしょうがないってなったら、もう恋愛の対象とか恋愛の話に絶対こいつは絡んでこねえっていう確信を持って見てたらいけませんでしたねっていう話ですけどね。でもね、そのラストのところであんまり恋愛しないのかなって思って、その最終的な流れとして、その私もクラスの一員になりたいみたいな、そう、純ちゃんあまり喋れない女の子で、周りからもそういう、その純が何か喋ったらあいつの声初めて聞いたって反応するようなぐらい主人公の純ちゃんは喋らないっていう設定だったから、そういう子がそのミュージカルで主役張って、で私でもできるんだっていう、そういう学園の青春ものなのかなっていう、そこに恋愛の要素が強くこの劇場の中では絡んでこないと思ってたから、ミュージカルのその当日に純が来なくって、で、男の子がラブホテルにね、坂上くんが行くあのシーンですよね。あそこでまさか告ると思わなかったわけさ、だからちょっとなんか、なんていうのかな、アニメ映画でああいう恋愛っぽくなった流れになった時に僕急になんか冷めたんですよね、ここで。 なんか僕の中ではなんか学園青春もの的なノリでずっと見てたのが、あーそっかみたいな、なんか嫌な予感は確かにしてたんですよね。なんか優等生的な女の子、二等さんだ、二等さんとその坂上くんっていう男の子のやりとりとかね、ずっとなんかあったから見てて、やばい恋愛っぽい感じになっちゃいそう、どうしよう的なノリで見てて、俺はそういうので見てんじゃないっていう感じで見てたんですけどね、うん、なんか、うん、俺の中ではそういう青春ものとして見たかったなっていう感じがあるんですよね。だから結構見どころではあったのが、その本当にクライマックスのところで当日になって、ジュンが来ないっていうことになった時に、クラス全体がなんかそういう地上のもつれみたいなことで、ミュージカル来ないなんてあいつなんか最悪だよね、最低だよねみたいな感じで、その当日のミュージカルが始まる直前にクラスの雰囲気がちょっとばらけちゃうっていう、あの感じは学園青春もの見てる感じとしてはもう好都合じゃん。これがどうまとまるんだろうっていうのが非常に楽しみだったんだよね。うん、なんだけど恋愛系になっちゃったのが、なんかそれがメインっぽい結論の結びつけ方だったじゃないか。あの野球部の子が最後に予想外みたいな感じでさ、純ちゃんに告りに行くあのエンドとかもそうね。だからね、俺の中では結構意表をつかれたなっていう感じがするの。あんまりアニメ映画も含めて普通の映画もさ、なかなか見ない人間だったから、きっとこうなんだろうなっていう見方自体が浅かったから、うん、って思うし、うん、なんかあとスタンスがさ、大学の時に教育学とかさ、そっち系教育とか塾でも先生やってたからさ、大学生の時に、でなんかね、先生側のスタンスをちょっと見てたんですよね。なんかいい加減っぽい感じの音楽の先生というか担任の先生ね。あの先生がなんで全く喋らない成瀬淳に、優等生の二等に、そのなんかエアーな感じの坂上くんに、しかもやさぐれた野球部田崎くんっていうらしいけど、今ホームページ見てるんですけど、なぜこの4人をミュージカルの担当に当てたのかっていう、そこの意図があるんじゃないかっていう、こう一見適当そうに見えて、生徒をこういう風に成長させようとか、クラスにこういう風に、こう組み入れさせよう、関わらせようっていう何か教育的な意図があるんじゃねえかっていうところを俺は見てたんだよね。まあ結果オーライみたいなところもあるしね、ほら奇跡は起きるもんじゃねえかみたいな話がね、途中で劇中でもあるから、かっこいいなっていうふうには思ったんだけど、うん、何かそこでそういうこうなると思ってたんだぜみたいなのがクライマックスの中で先生が何かボソッと言うのかなって思ったんだよね。だから俺の中でのそのここ酒の中での描きっていうのは予想してたものとはだいぶ違ったんだよね、うん、先生とかあと親、うん、親が純ちゃんに対して抱いていたなんかこうあんたなんかみたいな、どうせみたいな、で結局そのミュージカルもお母さん、その純ちゃんのお母さんも見に来たけれども、ほらやっぱりダメなんじゃないみたいな感じの、あの感じとかがどうやって変わるのかな、あのミュージカルを見た後に親がどうやって、順に接するんだろうかなみたいなところとかがすごい気になってた、そういう見方をしていました。ただね、あの花ともまた違うから、いずれにせよここ酒もそうだし、あの花もそうだし、この劇場版系はやっぱり好きだなっていう風には思うことはできましたね、うん、ただやっぱりね、予想として描いてたものと違うから、告ったタイミングで一瞬僕は冷めましたっていうのが僕の中の感想でもね、やっぱ面白かったね。なのでまあもう一度見たいってまあ思える作品なのかもしれません。ここ酒以上です。